サークル紹介のコーナー、今週は遠藤市民センターで活動されていらっしゃいます湘南東友会の皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます奥田文子さんです。奥田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、こちらのサークル、どのような活動を行ってらっしゃるサークルになるんでしょうか。
はい、ちょっといつ頃結成されたかっていうところに遡れば、茅ヶ崎にあります東東の陶芸クラブで作陶をやってた仲間が多いんですね、今のメンバーは。で、東東の陶芸サークルがなくなったものですから、有志で遠藤公民館を借りてやることになったんです。はい、だからみんな陶芸が好きなんですね。で、やめるわけにいかなくって、みんな好きだからここの公民館でまた有志が集まってやりたいということで活動が始まったんですね。
そうだったんですね、はい、陶芸のサークルということで、発足してからはもうどれくらいになるんですか。
ここの遠藤公民館でやりだしたのはだいたい112年ほど前ですか。
はい、そして今メンバーというのは何名で活動されていらっしゃるんでしょうか。
今、ね、9名でやってます。
こちら講師の先生というのはいらっしゃるんですか。
発足当時はいらしたんですけど、皆さんもうベテランの方が多くってそれでもう自分で何でも作っちゃう方が多くって、それでもう講師の先生なしでも大丈夫だねということでやりだしたことですね。
は
い、
今も皆さん本当に黙々と作品作りに励んでいらっしゃいますもんね。じゃあそれではこちらの活動日もお伺いできますか。は
い、第1水曜日と第3水曜日でやってます。それ以外に釉薬つけて釜を炊いたり釜出しをしたりとか、そういう作業がある。作陶は第1第3でやって、月によっては釜を入れたりということをしてます。
では皆さん大体月にいくつぐらい作品は作られるんですか。
そうですね、作陶で作られるのはいろいろ個人差がありますけど、大体3点から4点作って、でそれが作陶がまあ2回続くと8点ほどありますね。で作陶作陶作陶って続くともうちょっと増える。それでその増えたらそれを素焼きにして還元陶酸化に分けて釜炊きしてるって、そういうことです。だから作品できるのが3ヶ月ぐらいかかるんですね。
はい。でもそれだけたくさんの作品が3ヶ月ごとにまた出来上がるわけですね。
そうです、そうです。はい。
では奥田さんは普段どんな作品お作りになることが多いんでしょうか。
私は生活に必要なお茶碗とかコップとかお皿とか、そういう作品が多いんですね。はい。
ではご自宅ではもう奥田さんの作品、はい、たくさん揃ってますか。
はい、99% は自分の作品飲んで食べてますね。はい、
ご自身の作ったお皿で召し上がるお料理っていかがですか。
そうですね、まあ美味しいと言っときましょうかね。そうですね、どうしても既製のお皿よりか作ったお皿を使ってしまうのでね。
ね、でも食卓が華やかになりそうですよね。
お料理がねもう一つだけこの中にはねお料理ものすごい得意な人いっぱいいるんで、また後で聞いてください。
ね、では後ほどお伺いしたいと思いますが、はい、ではこちらの湘南東友会さんの作品が見られる機会というのはございますか。
はい、遠藤の文化祭っていうのが年に1回ありまして、そこで作品展をやってまして、毎年1回そこで自分たちの作った作品を出してます。
さあそれではおしまいにですね、まだメンバー募集を行っているということですので、代表者の奥田さんからこちらのサークルの PR をお願いいたします。
今現在メンバーが9人いるんですね。何しろみんなよく喋って楽しいサークルだと思います、私の考えるのね。だから初めての方が入ってこられても大丈夫かなと思いますので、ぜひ参加してみてください。
ありがとうございます。こちら和気あいあいとした雰囲気の中、皆さん楽しくね陶芸をされていらっしゃるということですので、興味のある方はぜひとも見学にお越しいただければと思います。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます奥田文子さんにお話をお伺いいたしました。奥田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にもお話をお伺いしていきたいと思います。 広瀬彩子さんです。広瀬さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、広瀬さんはどういったきっかけでこちらのサークルにはお入りになったんでしょうか。
そうですね、子供が生まれる前は、旅行に行って陶芸体験とかっていうのはやってたんですけど、子供が生まれてから自分の料理を自分の作った器でよそって、家族でみんなでご飯を食べたいなっていうのが、一番にあって、サークルに入らせてもらいました。
そうだったんですね。もうお入りになってからはどれくらい経ちましたか。
そうですね、こちらに入っては6年ですね。ただ子供がまだ小さい時、小学生から始めたので、なかなか思うような形にならなくて、一個もできなくて終わって帰るっていうのを何度もこう繰り返していて、ようやく子供も大きくなって、好きなものがちょっと時間も取れたので、作れるようになってきたってところです。はい。
では今まで作った作品の中で、何か一番思い出に残っている作品というのはありますか。
思い出に残っているもの、でもやっぱり家族が毎日作っているお茶碗ですかね。はい、形は不格好なんですけど、やっぱり自分で作った愛着のあるものなので、はい、お茶碗ですかね。はい。
毎日ではご家族の皆さんがそのお茶碗でご飯を召し上がっているということで、ご家族の反応というのはいかがですか。
そうですね、もう最近は、最初の頃はあすごいねとかって言ってくれてたんですけど、最近はやっぱりこう毎回回数を作れるようになったので、ちょっと当たり前のようにはなってるかもしれないですけど、でもやっぱり自分のちょっとこれに挑戦、難しそうだけどこういうのに挑戦しようかなとか、そういうものにチャレンジできる時間も、子どもの成長とともに自分の時間もできてきて、やれることが今は一番楽しいですね。はい。
でも本当に一つ一つの作品に思い出もあるわけですね。
そうですね、やっぱり割れてというか欠けても使っちゃいますね。はい。
それだけね、愛着もあるということで、はい、広瀬さん、今はどんな作品作ってらっしゃるんですか。
今は少し小さめの、ちょっと少し煮物とか、おひたしとかも入れられるかな、そういったものを入れられるような器を今1枚作ってます。はい。
でもそうやってお料理のことも考えながら作れるっていいですね。
そうですね、それはありますね。やっぱりちょっとやっぱ不格好でも、手作りのものってなんとなくこう、オリジナルというか一つしかないので、やっぱり愛着もあるし、お料理何入れようとか、そういう楽しみも増えますね。はい。
でも本当に今お話をしてくださっている広瀬さん、ずっとね、笑顔でね、お話ししてくださっているので、楽しさがね、本当に伝わってきました。こちらのメンバー、広瀬彩子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。